ネマクエストラジオ。
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き劇団赤鬼の岡本拓郎さんにご登場いただきます。劇団員俳優になったきっかけは松田優作さんだということで、先週はいろんな熱いお話をお伺いしましたが、今回は一体どんなお話に展開していくのでしょうか。岡本拓郎さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
いやよろしくお願いしますいや待ってましたよ。
気合十分って感じね。
いやでも僕松田優作さんをきっかけにって言ってしまってよかったんかなというね。
おお、でも結構いらっしゃるんじゃないですか、この作品をきっかけにとか、この俳優さんを見てとか。
いらっしゃると思いますよ、
ね、
だって芸能界でもそのね著名人の方々すごい好きな方ねいらっしゃいますしね、うんうんうん、僕なんてそれはもう数ある多くのねファンのうちの一人だと思いますけども
でも、はい、ね人生を変えるほどの転機になるほどのそれだけの圧倒的な存在感を放っている松田優作さん、
はい、
前回はその初めて映画館でブラックレインを見て、
はい、
あまりの衝撃に上映後もすぐには立てなかったなんていう話から、はい、私が見たことある家族ゲームって言ったら家族ゲームの話していいですかっていう展開で、
はい、
でその間にもね探偵物語とかいろいろ作品名出てきてましたけど、
はい、
映画とそれからテレビのねドラマなんかも、改めて、はい、まあ、出会いがブラックレインっていうことは分かったんですけど、
はい、
今振り返って岡本さんが松田優作さんの作品で、
はい、
最も好き、選ぶの難しいと思いますよ、この作品が一番よく見るとかそういうのってあります？
一番好きな映画はですね、
はい、
野獣しすべしという映画があるんです。
野獣しすべし、
はい、角川映画の1981年だったかの映画なんですけど、
はい、
もうその映画がまたねこう好きなんですけど、一回見たら、うん、しんどいんです。なんか
重たい、
もう疲れるんですよ。もう一回見たら次見る半年後ぐらいでいいっていう
大好きだけれども
大好きなんだけど、
もう影響が大きすぎて、
もう明日また面白かったから見ようとかこういう感じじゃないんですよ。
あ、なんかケイちゃんちょっと僕んちで野球シスペンス見るみたいな感じじゃないわけですね
違うんですよ、はい、ちょっと見たら次半年後以降で、
あ
っていう感じの映画なんですね。
その野球シスペシはどんな物語なんですか？
はい、野獣シスペシって、その前年のよみがえる勤労っていう、はい、作品も同じ原作者なんですけど、大藪春彦さんという有名な、うん、作家さんの元の作品なんですけども、
はい、
でよみがえる勤労は昼はこうサラリーマ ン、夜はこう暗殺者みたいな、こう欲望あるがままに金が欲しくて女が欲しくてみたいな、もう欲望が突っ走ってみたいな、こうガンガン圧がこう来るような映画なんですね。
はい、
ね、それはそれですごくこうかっこよかったりするしと思いきや、その野獣しすべしっていう映画は同じ大藪春彦さんの作品なんですけども、原作の方ではその蘇る勤労みたいなこう野性味あふれるこうハードボイルドというような、大藪春彦さんの作品ってそういう人物像が多いんですけど、
男みたいなね、
そういうザッツハードボイルドっていうような原作なんですけども、この映画の野獣しすべしの松田優作さんバージョンは、
はい、
過去にもいろいろ中台達也さんとか藤岡弘さんとかがやられたんですけども、うんうん、この松田優作バージョンの野獣しすべしはこの打って変わって180度違う人物像を持ってきたんですよ。
どんな人物像に、
これ一周回ってれば元戻ってていいんだけど、
ね、
これ180度やから全然違うんですね、うん、
真逆ってことですよね。
持ってきた人物像っていうのが、はい、こう伊達邦彦っていう主人公がいるんですけど、
はい、
もう病弱みたいなこう顔色が白くて
、
ね、目も座ってるような、
うん、
もう死んでるかのような気配を感じない、存在感を感じないような人物像なんですよ、
はい、
ってなるとその原作の そのハードボイルドだとか、うんうん、さっき言った蘇る勤労みたいな人物像でさも来るのかなと思ったら、
思いきや
そんな人物像で来たもんだから、
はい、
その大藪春彦さんサイドからしたらなんて人物を持ってきたんやという、
うん、
なんかこう批判めいた言葉があったらしいんですけども、
当初はね、
でもこれまた蓋開けて見てみたら、
はい、
もうすんごいんですよ。マイナスのオーラが、マイナスのオーラがすごすぎて圧がすごいっていう、こんな言葉ってあります？
ないですね。
マイナスやから引いてるやろうやから そんなこと思わないですよね。
なんかなんてことしてくれたんだってい っていう、
だからマイナスすぎてこっちからしたらもう行き過ぎてプラスみたい なんかマイナスとマイナス足してプラスみたいな感じわかります？なんか数学の足し算みたいな、
はい、
そんなんなんですよ。
ほ
う、負の負の演技って言うんですかね、あれを。ね、僕分かんないんですけど、
うんうん、
でその中でもすごいシーンがあって、
はい、
伊達邦彦というこの人何やって言ったら、元ベトナム戦争での戦場カメラマンやったんですね、
はい、
っていう過去があって、
うん、
で銀行強盗したりとか途中するんですけど、
はい、
最初の方はそれはこうお金欲しさに銀行を襲ったのかなとこう思うんですよ、
見てる側はね。
そうそうそう、うん、でもだんだんとお話を見ていくうちに、うん、おや違うぞ、金欲しさに銀行を襲ったんじゃないんだこの人は、うん、なんなんなんなんっていうことになってきて、
うん、
するとそのベトナム戦争でのこうあの戦場にまみれたカメラマンのこの狂気の行動がゆえに、
うん、
そういうことを起こしていったんだということが紐解かれていく作品なんですよ。
それをマイナスの演技で見せるっていう、
ではもう死んでるんですね、人物が。
はあ。
なんですよ、もう狂ってるんですね。でその狂ってるがゆえに出てくる僕の大好きなシーンがあるんですけど、
はい、
その伊達邦彦を追う、まあ、銀行強盗とかしたので、
うん、犯罪者なので、
それを追う刑事室田秀夫さんという、まあ、お亡くなりになられたんですけども、
はい、
室田秀夫さん扮する刑事が容疑者のシーンで、
うん、
容疑者の中でとうとう捕まえたぞと、
うん、
銃を松田優作さんの頭に向けるんですね、
はい、
伊達邦彦の、
伊達邦彦、
そしたらその途中にこう手下であったあの若かりし香川武さん、
はい、
あの人がその室田秀夫さんの頭にライフルを突きつけて座れみたいなことで、
はい、
で室田秀夫さんが座らされるんですね、
うんうん、
そしたら松田優作さんと室田秀夫さんがこう対峙して、
うん、
で松田優作さんの伊達邦彦が室田秀夫さんの刑事の銃を取り上げてリボルバー式で銃を全部手のひらに落とすんです。
はい、中の
弾を、
ね、弾をね、
で一発だけ残してリボルバーに詰め込んでカラカラカランって回すんですね。でそれを室田秀夫さんの刑事に向けるんです。要はロシアンルーレット式に向けるんですね、
うん、
で向けて、うわ向けられたと、
うん、
で今から面白い話一つしてあげますよ。リップ・バーン・ウィンクルの話って知ってます？彼がね山へ狩りに行ったんですよっていう、なんかちょっと小話みたいなのが始まるんですよ、
はい、
で彼がね山へ狩りに行ったんですっていう、こう節目節目でカチン
ってなるんですよ。いやちょっと待って、いやわ、
カチンってなるんです
びっくりした。
で室田伊藤さんは、室田伊藤さんでもちろん
びくって、うん、
はぁーって出なかった。彼がね山へ狩りに行ったんですよ。そこで小人に会ったんです。なんていう小人に、なんていう名前の小人だったか忘れましたけどね、カチンみたいな。もういちいちはって
なるね、
見てる側がね、
うん、
でこのシーンってこれもあのまたなんか記事で読んだんですけど、
はい、
このシーンなんか10分近くあるんですけど、うん、松田優作さん瞬き一つもしてないっていうエピソードがあるんですよ。もう宿りすぎて、
はあ、今岡本さんめっちゃ瞬きしてましたけどねパチパチって
瞬き一つもしてないらしいんですね。でそのシーンってその、はい、一台のカメラで長回しでなくて、室田秀夫さんを向けてるカメラと松田優作さんを向けてるカメラの二台回しでずっと流してるんですけど、でも一連でずっと流してるらしいんです、
はい、あ、もうカット割りはしていなくて、
カット割りはその室田秀夫さんの顔を抜いたり松田優作さんの顔を抜いたりはしてるんですけど、そこのシーンは一連で流したらしいんですね、
止めずにね、
リアーサルもなしで、
はいはい、
でもうカチンカチンってされて、で最後にカチンってやってでも出ないんですね。で、うん、あんたついてるっすと松田優作さんが、
はい、
疲れたね、疲れましたねと、寝ましょう今夜は で松田優作さんがこう目をつむった隙に室田秀夫さんが隙をついて逃げようとしたところを最後にバーンって残った一発を室田秀夫さんに背中に向けて撃つんです。で室田秀夫さんがそこでうわーって倒れてっていうシーンがあるんですけど、
はい、
で途中室田秀夫さんがね、うん、だんだん汗の量が尋常じゃないんですよ。それほんまの汗なんですね。だから気迫がすごすぎて松田優作さんの、はい、もう押されて押されて
演じているというのではなくてもうその戦いっていうかもう圧倒されて、
もう伊達邦彦がのもう狂った行動に押されて、
は
でそのシーン終わった後、
うん、
なんか後から聞くには室田秀夫さんと松田優作さんがいいシーンだったよって言って握手したらしいんですけど、あよかったなんか仲良くてみたいな。
そうですよね、そうですよね、
いいシーン撮れてよかったみたいな。
は
でもその映像を見たら、
はい、
もうあれは忘れられない僕の大好きなシーンですね。もちろんたくさんいろいろあるんですけど、はい、他の映画でも、うん、あれはもう松田優作毒がすごすぎて、
松田優作毒がすごすぎて、
はい、
で半年に1回
もうしんどいんですよ。
月か水とかでは見れない。
いや無理無理無理無理無理無理無理無理無理って
なるほど、
しんどなるんですね。
でもそれぐらいそのもう本当に相手さんが汗をダーッとかくぐらい見てる方もそれこそ瞬きもできない息もできないというような迫力。そうなんですよ。
だからこれ伊達国彦像もね、
はい、
なんか役作りで体重十何キロ落として奥歯4本抜いてとか、そんなエピソードがあるんですよ。もうそんなん聞いたらいやって
なりますよね。でも、うん、岡本さんはそんな松田優作さんに憧れて俳優になられたということなので、
はい、
まあ、場合によっては奥歯4本ぐらいは
奥歯4本
ポンポン
ちゃんと戻せれるんですかね。今の医療で戻せれるんですかね。
ぽいものは戻せても、
でその映画においてはやりますって言って、例えばじゃあ次の作品で奥歯4本ないとちょっとこれ無理やねとかなったらね。
確かにね。
ですよね、
でもその気迫とかがね、
うん、だから一本一本すごいもう命を
削って
落としてって望んだ俳優さんなんやなって。
わあ、じゃあちょっと半年スパンは空くかもしれないけど、ぜひその迫力もね、皆さんにご覧いただきたいと思います。いや僕だからね、
よく松田優作さんから、あ、優作さんのなんかおすすめの映画ないですかとかって、よう友達とかね後輩とかも言われますけど、
はい、
僕探偵物語ももちろんあれなんですけど、うん、もうとことん松田優作毒のある野獣獅子飯をおすすめしたいんですよね。
これが松田優作だっていう迫力をね、
はい、
ぜひ感じていただきたいと思います。
そうですね、
さあそんな松田優作さんから影響を受けた劇団赤鬼の岡本拓郎さんですけども、
はい、
岡本拓郎さん毒が強い舞台があると伺ったんですけど、
ありがとうございます、はい、前回はねあのゾミの会の時に、一応告知はさせていただいたんですが、まだちょっと情報がこうまだ出ることがなかったのでちょっと伏せていたんですけども、
はい、
来月の6月、17、18、19日にですね、
はい、
神戸のアートビレッジセンター、神戸アートビレッジセンター歌舞伎ホールにて、うん、僕原案でさせていただいております。
原案で、
はい、ルーツという作品をですね、
はい、
2016年、この僕ら旗揚げ20年目、去年迎えまして2016年が21年目なんですけども、
はい、
旗揚げその開幕公演といいますかを堂々とここで、ご披露目、
お披露目、
ご披露目ってお披露目したいなと、
はい、
ぜひぜひ見に来ていただきたいですね。
そうですね、
岡本拓郎毒はあるかどうかはちょっとわからないですけども、
いやいや皆さん岡本拓郎毒を楽しみに足を運んでいただきたいと思います、
はい、
そして2週にわたり大好きな松田優作さんの絵の思いね語っていただいてとても楽しい時間となりました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
マイシネマヒストリー、今夜は劇団赤鬼の岡本拓郎さんに前週に引き続き松田優作さんについてお話を伺いしました。岡本さんありがとうございます。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。
読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はアスミックエースの北川伊代さんをお迎えしました。北川さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、北川さん、今夜ご紹介いただける作品は何という作品ですか？
はい、5月27日金曜日より公開になります神様メールをご紹介させていただきます。
はい、神様メール。神様メール、どんな映画なんでしょうかね。我が輩は神であるとかメールが来るんですかね
そうですね、神様がブリュッセルのアパートに家族と一緒に住んでいまして、
はい、
パソコンで世界を支配していたずらに人間の運命を変えたりしているんですね。
神様がベルギーのブリュッセルのアパートに住んでいて家族も住んでいるわけですね、
はい、実際にブリュッセルに住んでいます。
ほうほうほうほう、はい、そしてパソコンで世界を操作してるんですか？
そうですね、よくあるレジが2台あって、うん、右の方の列が早く進みますとか
ありますよね、はいはいはい、
ああいうのも神様がそういうルールを作って右の方が早く進みます。
スーパーで買い物した時、レジバーッと見て、はい、あ、ここ早そう、あ、前の人カゴ少ないでしょ、OK と思ったらあれ、隣の方が早い、あ、初心者の人やったみたいな時は、あれは神様が操作してるんですか？
神様が右の方のレジが早く進みますっていうルールをパソコンで設定をしているので、実際に右が早く進んだり。
え、ちょっと待って、その神様めっちゃ小さくないですか設定が。
お部屋の中で世の中を支配しちゃってる。
え、神様ってもっとなんか平和になれとかそういうのじゃないんですか
この作品の中では実は神様はすごく嫌なやつで、はい、意地悪な神様をが登場します。
嫌なで意地悪な神様あ、でも家族は仲良し。
家族は、神様は本当に怒りっぽくて、奥さんも神様には逆らえない
え、子供はどうなんですか？
子供もお父さんに逆らえず、10年間ずっとアパートから出たことがない娘さんです。
神様がアパートに住んでいるんやブリュッセルのブリュッセルのアパートに住んでいるんですね。で、神様メールという、このメールはそのパソコンで世界を操作しているっていうところから出てくるんですか？はい、
そこから出てくるんですけども、ある日神様の娘、その10歳のエアちゃんっていう子がいるんですけども、
パンフレット見たらめっちゃ可愛い
ですよね、はい、その子が神様、そのパソコンから人々に余命を知らせるメールを送るんですね。それはなぜかというと、あの、人々が人間のその運命に、あの、支配されずに自由に生きてほしいなっていうところから思いを考えてメールを送る、じゃあところから始まります。
例えば今こうやってけいちゃんと北川さんがラジオしてる時に、はい、こうメールが届いてパッと見たら、あと何日何時間とか何年何日みたいなのが届くってことですか？
そうです、あと2年しか生きれません、あ、じゃあ何しようかなって
わ
なりますよね。
以上シネマクエストラジオでした、ね、それが全世界に、
全世界に
神様からのメールで、
はい、それが神様の娘のエアちゃんが送る余命のメール、まあ、そこがタイトルにつながる神様メールっていうところになるんですけども、
でもパニックにならないんですかね？
もう大パニックですね。そのブリュッセルの街の皆さんに余命を知らせるメールが送られてくるんですけど、うん、皆さんメールを見て、あ、私あと何日で死ぬんだとか、
はい、
でも、もうパニックですよね。あ、もうあと10日しかない、じゃあ何をしようみたいな。
そこからじゃあブリュッセルで普通に生活している方たちにもどんどん物語が進んでいくっていう、はい、でその実際そのメールを受け取った人で、はい、個性豊かな方もたくさん出てくるんですか？
はい、特化されているのは7人の男女なんですけども、うん、一番注目なのは、はい、あの往年の女優のカトリーヌ・ドヌーヴ演じるマルティーヌっていう女性がいるんですけども、はい、この方はその夫婦の愛が冷めていて、すごく寂しい主婦なんですね、はい、この女性がある日突然ゴリラと恋に落ちてしまうというところが一番注目かなっていうところですね。
ブリュッセル大丈夫かな 旦那さんがいて、もう長年の結婚生活の中で、夫婦感が冷めてきて、はい、ぽっかり穴が開いているわ、私はこれだけしか生きられないのねと思った時にゴリラみたいな
感じですか。あのゴリラ素敵っていうところからもう本当に一目惚れ、
ゴリラに。
そうなんです。
ゴリラも往年の女優カタリーヌと言うと、まあ言ったらこうラブシーンじゃないけれども、はい、あるってことですか。
あの人すごく素敵そうっていう表情も何とも言えない表情を醸し出すんですね。
神様メールの影響は恐るべしですね。
恐るべしですね、まあ、そんな小さな奇跡がちょこちょこ積み重なるんですけど、はい、ラストに本当に愛おしくて壮大な圧巻のラストシーンが待っているので。
なるほど、はい、とってもねパンフレットなんかもすごい可愛らしくて、こうメルヘン的な要素と、はい、それからちょっとその神様がとっても悪いやつっていうところのこう、うん、毒みたいなところも気になりますしで割となんか爽快でしたとかってね、はい、いろんな楽しかった笑いましたっていう意見もあるし、うん、ほろっとしましたっていう意見とかもあるので、はい、見る方やその時の気持ちによってもね、
そうですね、
また違うかもしれないですよね、はい。なんか今まで聞いたことがない内容の物語なのでとりあえず見に行かないとっていう。
そうですね、
7人出てくるうちのたった1人の話しか聞いてないのにもうどうなるんやろうっていう、はい、あと6人もそのメールがきっかけでいろんな人生進んでいくってことですよね、
は
い、
そうですね、その6人の内容はぜひ劇場でご覧いただきたいと思います。
じゃあ北川さんがもしも、はい、今神様からそうやってメールが来たら、うん、人生今と変わりますか、はい、それともこのまま淡々と進めますか。
いや変わりますね多分。例えば、まあ、あと1週間しかないですよ、はい、とかなったらもう本当にやりたいこと1週間で一気にやってしまう、旅行行ったりとか、もう持ってるお金を全部使ってしまうとか。
それねでもよくあるじゃないですか、あのもしかしたら地球がとか言った時に、はい、使い終わってそのままやったらどうしようみたいな、
ね、実は死ななかったみたいな、
ね、あでもなんかそんなのちょっと考えてみるのもいいかもしれないですね、はい、私も実はちょっと作品をですね、見せていただいた部分があるんですけれども、あと何日っていう時に曜日じゃなくて1ヶ月で考えようみたいなシーンがあって、
はい、
月曜日火曜日水曜日木曜日あと2日じゃなくってその1週間で7ヶ月過ごしたように感じようみたいな、こんな豊かな考え方があるんだって私そんな余命宣告なんかされたらもうなんだろう、片っ端からご飯食べると思いますけどね
一番はご飯ですか。
美味しいものをね、あお腹いっぱい早くお腹空かへんかな時間ないのにっていう過ごし方してしまいそうだなと思いましたけど、でも日常は当たり前じゃない、いつでも何でもチャレンジできるみたいなね、うん、なんか壮大な、
はい、
実はすごく優しいメッセージが、
はい、
そこかしこにあるのですごく気持ちの良い、気分になれると思います。皆さんぜひご覧いただきたいと思います。改めてこの神様メール、いつから公開、どちらの映画館に足を運んだらよいか教えてください。
はい、5月の27日金曜日より、OS シネマズベハーバーランド、東方シネマズ西宮 OS ほか全国ロードショーとなっております。
はい、ぜひとも皆さん、映画館では携帯を切って出た後メールが届いてるかどうかもチェックしていただきたいと思いますよ。先読みシネマ情報、本日はアスミックエースの北川伊代さんにとてもキュートで心温まる神様メールという作品をご紹介いただきました。北川さん誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ